611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
はい、兄弟姉妹の皆さん、対面の方々もオンラインで見ている方々もおはようございます。今日は新命記の30章をともに学んでいきましょう。今日のメッセンジャーはジェイソン先生です。まあ、かつて私が新命記を読んだ時、なんかもうほとんど同じことを何回も何回も繰り返されているようにしか見えなかったんですね。神さんの言うこと聞きなさい、命令に従いなさい、もうこれが延々と繰り返されているようにしか思わなかったんですよ。しかし、はい、今これ読み今年読むと、いや神さんの言葉のレベルが上がってますね。どんどんどんどん深くなってますね。今日の一節から一章から28章全体が新命記の一つの大きな塊だと言えます。29章以降がまた全然別の部分になってます。28章が祝福と呪いで、もうそれまでの部分が全部まとめられているんですよ。私は神様を一番にするなら、もう地上のすべての人々の中で一番になり続けます。私たちはしかし神様を一番にしないと、私たちは国々の間に散らされます。祝福と呪いが私たちの目の前ではっきりと示されています。28章で終わることもできたかのように思えたのですが、昨日は29章読みましたね。それでジョシュア先生が言ってくれました。神様についていくこと、ついていくこと、これはオプションではない、もう選択の余地がない。なぜなら私たちがほんのちょっとでもこれから離れると、他の神々に仕えると、あっという間に滅ぼされてしまうからである。だからこのことから逃れられると思ってはいけない。29章の昨日の焦点はそこでした。神様がどのようにイスラエルをエジプトから連れ出されたか、どれだけ力強い奇跡を行われたか。イスラエル人たちが神様に従わなかったとき、彼らは大きな神の御怒りを受けました。で、国々が言うのです。イスラエルが神に従わなかったから。昨日はそういう話をしましたね。29章の話は締め切りの章、いやもう毎回同じじゃないか、どこで終わってもいいじゃないかと思うでしょうけど、毎回実は違うんですよ。はい、今日のタイトルはですね、また違いますよ。はい、今日のタイトル、私たちが立ち返るの神様は長いこと待っていた。もう長いこと神様は私たちが立ち返るのを待っていた。どれほど長いこと待っていたのでしょうか。もう長いことですね。一体どれだけ長いこと待っていたのか。神様にどれだけあなたは待たせるつもりですか。神様は待って待って待っていますよ。神様が私たちを選ばれました。私たちを愛しておられます。そして最後まで私は愛されます。最後までというのは永遠に永遠にいつまでもという意味です。でも私たちは人間として永遠についてこれないんですよ。だから神様はよく私たちを待っています。苦しくなったら私たちは神様についていかなくなる。それが私たちですよね。私たちと私たちの子孫がそのようにして苦しみます。でも神様は待って待ちます。で、私は喜んで神様に立ち返るなら、全ての呪いがあっという間にひっくり返されます。一節、はい、この30章は4つに分けたいと思います。まず第一段落、1節から6節です。1から6、神様に立ち返るなら神様もあなたに立ち返る。そして後の祝福は前のものより大きくなる。あなたは神に立ち返るなら神様はあなたに立ち返る。そして後の祝福は前のものより大きくなる。私があなたの前に置いた祝福と呪い、これは全てのことがあなたに望み、 あなたの神主があなたをそこに追い散らしたすべての国々の中であなたが我に立ち返るなら、あ、はい、これらの呪い、これらすべてのことがと書いてありますが、これらすべてというのは祝福と呪い、今まで並べてきた祝福と呪いのことです。これらすべて の祝福とすべての呪いがあなたへ望みという意味です。一節は28章でそれ全部書いてありましたね。28章ではイスラエルはこのように祝福される、すべての国々、すべての民の上に神が置かれると、このカナンの地に彼らが入るとき、約束の地を勝ち取るとき、もうヨシュアキやシシの時代、またダビデ王の時代、これで祝福がありました。ダビデ王とソロモン王の栄光、そしてヒゼキヤ王の栄光、素晴らしい時代がありました。すごい、もうどんどん高いレベルに上がっていく祝福があり、もう全ての国の上に挙げられる祝福を彼らは体験しました。しかし後にイスラエルは滅亡しました。滅ぼされて全世界に散らされました。確かにそれは全部起きました。祝福も呪いも、はい、この一節で全てあなたに望み、もう全部あなたが体験した後という意味です。もう私があなたの前に置いた祝福と呪い、もう全ての上に立てられるのをあなたは体験し、また全てのもの下に置かれる屈辱も体験した、もう全部あなたは体験した、その後にと神様はここで予言をします。はい、ここであなたが、はい、追い散らされたすべての国々の中でと、はい、この時点ではですね、この追い散らされたすべての国々の中、はい、この時点で、これを言ったのは紀元前1450年頃です。この言葉を神様が予言したのが紀元前1450年、イスラエル人が約束の地に入る直前です。まだ入ってもいない時点で神様はこれを予言してたんです。もうはっきりと神様分かってたんです。いや、君たちあなたの言うこと聞かないねと、あっという間に神様を離れていくんだなって、もういろんな方法で神様が違う言い方でこれ言うんですけど、でもここでこの30章でこう言ってます。あなたはもう全ての国の上に立つという祝福も体験するが、もう世界中に散らされて蔑まれる、そのような呪いもあなたは体験する。そして最後にあなたは、ああ祝福やっぱり良かったなと、祝福を恋したようになるであろう。彼らは最高と最低を両方体験したのです。確かに歴史はそうなりました。で、どれほどの年月をかけてこの最高と最低の両方をイスラエル民族は体験したのでしょうか。今のところ3450年です。神様は3450年間ずっと待っているんですよ。今まで3450年、今もですよ、今も待ってるんですよ。もう最後までです。神様最後までです。はい、この申命記の書は紀元前の1450年頃に書かれています。国が滅んだのは紀元前の580年頃です。でそれ以来2000年以上国は滅亡しています。ところが最近になってイスラエルが復活しました。再建されました。そして現在イスラエルの国は実現いますし、今でもイスラエルには世俗的な人がいっぱいいます。あ、メシアニク10ももちろんいますよ。イエス様を信じているユダヤ人もいますよ。でもですね、2400年も国がなかった状態で最近イスラエルは復活したんですよ。もう神様はでもこれが起きるよりずっと前から知ってたんです。もう最初私に従うけど、あなた方はそのうち私を捨てるだろうと、もうずっと知ってたんですよ。しかし最後にはイスラエル人たちは神様の祝福を思い起こします。ああ3400年間です。3400年ですよ。もうずっと昔を振り返ってみるか、振り返ってみる、もう自分のずっと昔の先祖たち、もう何世代も もう何世代も何世代も何世代も苦しんで苦しんで苦しんでる歴史、これがイザレなんです。神様知ってたんです。イザレ人はもう反抗的だ。もう彼らは神様にとにかくついていきたくない、もう反抗的なんです。神様はイスラエル人たちに、はい、もう奴隷の家から救い出されました。この美しきカナンの地を継がせようとしました。これだけイスラエルによくしようとしていたんですよ。イスラエル愛してるんですよ。ところがイスラエル人たちは神様を愛そうとしない。それで預言者を送ります。でも預言者を一人、また一人、また次々にどんどん殺すんですよ、イスラエル人は。イスラエル人に対して預言者を送って、神様いつも彼らを悟そうとします。なんで私をこういうふうに扱うんだよと。ところがイスラエル人からすると、はあ、何の話、もうあんたのことどうでもいいんだけどと無視する。そうやって反抗するんです。神様知ってるんです、イスラエル人は反抗的だと。でも神はこういうイスラエル人を選ばれたのです。神様知っていました。いや、彼らあまりにも反抗的になるから必ず呪われる。そして呪われた後に彼らは立ち返るだろう。神様はまず非常に忍耐深いんですよ。神様も実は信仰があるんですよ。あなたは必ずいつか戻ってくるよと。あなたは最高も体験したし最低も体験したし、3400年もかかったけど、あなたは必ず戻ってくる。私はあなたを待つぞと神様は言ってるんです。あなたは私についてこないか、じゃああなたは息子を待とう。で、あなたの息子が私について来ないなら、じゃああなたの孫が立ち返るの待とうか。じゃあもう何世代も何世代も待って待って待ちまくるよ。それで何年かも何千年かも私たちが立ち返るの神は待ってたんですよ。そして最後に全てのイスラエル人が神様に立ち返るのです。全てです。はい、この時点で、はい、今の私たちはよく考えましょう。あ、私の子孫がこんなに苦しむ、嫌だな、じゃあもうすぐ自分の代で神様に立ち返ろうと、そう思うべきなんですよ。はい、一節見てみましょう。私があなたの前に置いた祝福と呪い、これは全てのことがあなたに望むとき、はい、全て散らされた国々の中であなたは我に帰る。そう、あなたが我に帰ると書いてあるのは我に帰る、我に返るって、これキーワードですよ。2節は立ち返りです。1節は我に返る、2節は立ち返る、で3節は、元通りにする、はい、これらの言葉はキーワードです。1節我に返る、2節立ち返る、で3節が元通りになる。そう、2節はあなたの神主に立ち返り、私は今日あなたに命じており、あなたもあなたの子供たちも心を尽くし命を尽くし御声に従うなら、3節、あなたの神主はあなたを元通りにする、あなたはあれ、あなたの神主があなたを散らした先のあらゆる民の中から再び あなたを集める。あ、すみません、集めるですね、すみません、集めるも、これも戻すという意味です。我に帰るも立ち帰るも集められるも、そう、あなた方を集められる、元に戻す、はい、あなたが我に帰るとき、あなたは神様をまた思うようになるとき、神様もあなたを戻される。あなたは神に戻るなら神もあなたに戻ってくる。ですがこの段落は、はい、あなたは神に戻るなら神もあなたに戻ってくる、はい、これが私のタイトルです、はい、でもちょっと問題があります。こういう状態なんですよね。もう国が滅亡して、私は国もない、そして世界中のいろんな国に私の民族は散らされている、そういう状態なんです。でそんな時に我に返る、そこでこの時点で神様に立ち返る、その時に神様が私たちに戻ってくださる。で神様一つのことをしてほしいんです、はい、あなたを、はい、戻すと、集めると、そしてあなたをアレムと書いてあります。あなた方の父祖たちよりもあなた方を栄えさせると、はい、5節、はい、神様はアブラハムに、 あなたの子孫は星のように増える、また地上の砂のように増えると。この予言はソロモンの時代には実現しておりました。しかしその後この国は滅ぼされます。彼らの敵によってイスラエルを追い立てられます。で、何世代も敵に追いかけられる、そんな状態になります。ペルシアの時代にはハマンによって虐殺計画をされそうになりました。第二次世界大戦の時はヒットラーによってユダヤ人虐殺計画が執り行われました。もう3400年間ずっとこんな調子です。イスラエル人たちが神様にしがみつく、神様立ち返ると、神様がよし、あなたをまた元に戻そうと、その時再びあなたを先祖たちよりも栄えさせる。そう、呪いはものすごいです。ものすごい呪いです。しかし後の祝福はもっと大きくなります。はい、必ず数字にも出てくるぐらい大きな祝福になります。はい、神様の祝福はものすごい大きいんです。とんでもなく大きいんです。はい、神様の言葉に従うなら、神様が地上のすべての民族の上に私たちを置きます。私は神様に従わないなら、私たちは国々の間に散らされる。私は神様が目の前に置いた呪いと祝福を全部体験する。でも必ず私たちは戻ってくる。あなた方が我に返り、とここに書いてあります。我に返る、立ち返るという意味です。そしたら神様は私たちのもとに戻ってきます。後の祝福は前よりも大きくなる。神様は確かに良い方です。はい、あなたが立ち返るなら、少なくともあなたが戻ってくるなら、神様が用意された祝福はもっと大きなものになっていきます。はい、6節で、あなたの神はあなたの心とあなたの子孫の心に割礼を施す。割礼、心に割礼を施すと書いてあります。主があなたの心とあなたの子孫の心に割礼を施す。イエス・キリストはそれを死にやってきたのです。ですから私は心の底から神様に従うようになるためです。そしてあなたがまた祝福されるためです。で、第2の段落は7節から10節、あなた神様に従うなら神様あなたを喜びます。そして呪いは敵に向かっていきます。はい、第1段落で、あなた神様に立ち返るなら神があなたに立ち返る。で、次の段落では、はい、祝福が前よりも大きくなるです。で、ここであなたは神様に従うなら神様は再びあなたを喜ばれるです。そして呪いは全部あなたの敵に向かう。さらに大きな祝福を私たちは受けるのです。私たちが体験した呪いは全てあなたの敵に向かうであろう。7節、あなたの神主があなたの敵に、あなたを迫害したあなたを憎む者たちに、これら全ての呪いを下される。この章では2つの呪いが書かれてあります。まず1節で、あなた方はまず数が減ると、呪いの一番それですね、あなた弱くなる、人数が減っていく、どんどん軽んじられていく、散らされる、これ呪いですね。最終的にあなたは全ての国々の間に散らされる。で、7節で書いてある敵に呪いが下されるとありますが、はいはい、呪いというのはまた近い、はい、近いという言葉と同じです。著者先生は昨日そう言ってましたね。これ近いです。単なる呪いではなく、これは近いです。はい、 祝福と呪い、イスラエルの前に置かれた祝福と呪い、これ神様がイスラエルと契約を結んでおられたのです。神様の言うこと聞かないと呪われるという。イスラエル人たちは神様に立ち返りました。彼は祝福されました。しかし彼らの国は神様に立ち返らなかった。あ、国々は神様に立ち返らない、イスラエルは神様に立ち返ったのに、じゃあ呪いはどこに行くかというと、イスラエル以外の国々のもとに行くんです。これはイスラエルだけじゃなくて、全ての国々と神様は同じ契約を結びました。だから呪いは敵に行くんですよ、イスラエルが神に立ち返ったら。そして神様は再びイスラエルを喜ぶようになると。神様に立ち返りましょう。神様の言うことを聞きましょう。はい、第3段落聞きましょう。11節から14節です。あなたが喜んで従うなら、あなた神の言葉に従うことができるようになる。はい、あなたがその気があるなら、あなたは神の言葉に従うことができるようになる。はい、これがまとめですよ。私があなたに今日命じる命令は、はい、11節、あなたにとって難しすぎるものではないと、遠く離れすぎているものでもない、これは分かりづらいものではないよと、これは実行不可能な命令じゃないよと、これは天にあるのではないし、 海にあるのではないんだよ、これを守るために天に登る必要もないし、海に行く必要もない、この御事あなたの心の中にある、これは難しくないよ。あまりにも呪いは大きいけど、呪いはものすごく大きいけど、でも祝福はもっと大きいよと。あなた方は言います、これらの祝福と呪いを私は体験する。いや、あまりにもひどいものだと思うかもしれない、私はこれ全部体験するのかと、もうこんなこと体験するのか、いや心配しなくていい、そんなに難しくないよと、そんなに難しいもんじゃないんだよと。10回は結構簡単に理解できるでしょう。殺すな、盗むな、じゃあ殺さない盗まないでいいじゃないか、簡単じゃないか。殺すなというのはただ人を守るだけじゃない、自分も守る戒めなんだから。神様殺すなというなら、これ守ったら他の人もあなた殺さないよ、いい命令じゃないか、神様両親を敬いなさいと言ってる、これ正しいことじゃないかと。あなたの子供たちも同じようにあなたを敬うようになるよ、従順になるよ、いやこれ難しくないんだよと、そんなに大変なもんじゃないよと、はい、他の人から盗んじゃいけないと。そしたら他の人たちは損失を被ることがなくなる。でもこれは他の人だけじゃなくて、あなたのことも守るために盗むなという戒めあるんだよと、はい、どの命令もそうです。難しくないんです。あなたの心の中にあり、あなたの口にある、はい、これ行うこと可能である、そんな無理ではない。はい、第4段落、はい、命を選びなさい、子孫代々祝福される。15節、見よ、私は確かに今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。あなたは神様を愛するなら、神様の命令に従うなら、あなたは生きる、あなたの子孫は生きる、あなたは祝福される。しかしあなたが逆らうなら、あなたは必ず滅ぼされる。15節、はい、あなたの前に、はい、19節、あなたに対して天と地を商人に立てる。だから神様が言ってるんです、お願いだから命を選んでくれ、神を選んでくれと言ってるんです。神を選ぶというのはどういう意味でしょうか。はいはい、3つの違うレベルで、はい、神を選ぶということに意味があります。1個目、まずは主なる神を愛しなさい。20節、 神を選ぶというのは主を愛することを選ぶんです。主を選ぶ、主を愛するとはどういう意味でしょうか。私は神さん選びますと、漢字は何か、何かの決断みたいなんですよね。何の決断かというと、これは愛するという決断です。私は神を愛することを選びます、そう決めるんです。自分の感情がどうであれ私は神を愛します。で、感情だけじゃない、行動も神様を愛する。神様を愛するなら神様の声に従います。イエス様が言いました、はい、あなた方が私を愛するならあなた方は私の命令を守るはずですと。兄弟の皆さん、妻の言うことをあなた聞かないなら妻を愛してると言ってはいけませんよ。はい、妻の言葉聞かないならこれ愛情感じないでしょう。これやってちょうだいと思うことはしっかりやりなさい。でもやらないと、いやあなた私のこと愛してないでしょうと感じます。非常にシンプルですよ。神様選びます。神様愛するということですよ。神様愛すると私は神様の声に従います。はい、まず主なる神を愛することで、次のレベルは主の、はい、主の御声に従うことです。20節、はい、ジョシュア先生が言いましたね、もうまた従うという話かいと、いやなんかムカつくよねと、もうずっと従う従うって教会がそういう話ばっかりすると、いやもう何も選べないじゃないかと、もうたくさん祝福されるか神様の言うこと聞くか、でも言うこと聞かないと惨めな死に方をするのかと、いや選ぶ余地はないじゃないかと、いや愛すると言っておきながらなんか脅迫じゃないか脅しじゃないかと、なんか選択の余地ないじゃないかこれじゃあ、分かったよ、じゃあやるしかないでしょうと、ああまあそれ当然こんな言われたらもうしょうがないよねと、早かった両親を敬います、そしたら子供が自分を敬う、そっかそっか、これが第二のレベルですね。従順に関して言うなら、でもこれは心の底から従ってないですね。愛してるから従うじゃないですね。今言った動機はこれは受け身ですね。これはなんか絶望的な従順ですね。あなたが偉大な神様だから、あまりも大きすぎるから、なんかこれでは教会ヤクザですよ、もう三号会ですよ、ヤクザですよ、あなた脱会したら足折ってやるよ、指詰めろみたいな感じですね。ヤクザですねこれいつも私たちは血で契約を結んだんだ、従わなきゃ大変だぞというヤクザですね。これはなんかそういう気分になっちゃいますね。神様がよし、あなたが私を離れるなら、出ていくなら、あなたは必ず滅びれと、私はクマバチを送るぞ、もうじゃあもうどうしようもないじゃないか、もうどうしようって言うんだ、いやもうこの宗教に入っちゃってもう脱会できないじゃないか。 でも第3レベルは、はい、神様にしがみつくことです。主にしがみつくことです。はい、人は両親に離れて妻にしがみつく、妻と結びつく、そう神様に結びつく、しがみつくんですよ。そう自分から神様に近づいていくんです。それなんです、はい、あなた神をそのようにして選ぶなら、神を選ぶこと、愛することを選ぶなら、そういう意味です。だから愛してるから神のことを聞くんだ、これ受け身じゃない。そう自分から神に近づこうとする、神様に結びつく、そして神様を裏切らない、ずっと忠実に神様に尽くす、神様に促されることを何でも行う、 はい、神様のいるところにはどこにでもついていく。そしたら神様に頼り続けることはできます。そのして神様にしがみつくことができます。なぜならこの方こそあなた方の命である。あなたの日々は長く続く。あなたは主があなたの子をアブラム、イサク、ヤコブに与えると誓われたその土地に住むことになる。はい、神様はっきりと言ってますね。神様は何でも知っておられます。もう3400年間もうずっと神様は知っておられます。何でも次に起こること、歴史の次も全部知っておられます。イスラエル人が絶対に自分を捨てるだろうと知ってました。イスラエルの国が滅びるだろうと ずっと知ってました。そして国が2500年間滅亡して後にイスラエルは戻ってくる、これも読んでました。でここで今神様が言ってます。あなたは私を必ず選ぶ。あなたは私についてくるなら私はあなたに戻る。私の言うことを聞くなら私はあなたを喜ぶ。私を選びなさいと、そういうことです。はい、私たちにとってイスラエルは私たちのお兄さんです。神様がイスラエルを最初に選ばれました。私たちは異邦人です。ああ、お兄ちゃんすごい苦しんでるな。ああ、イスラエルなりたくないな。イスラエルってこんなひどい死に方するのかと。そのために選ばれたんです。あなたが弟で、お家の弟で、うわーお兄ちゃんこんなにひどい目に遭うのか、それを見ると賢くなります。いい子になります。あ、こんなことやったら、あ、お父さんお母さんがこんなに怒るのか、そしていじめられるのか、そしたら知恵がつきます。別の生き方をするようになります。私のお兄さんは私より6歳年上です。で、勉強をちゃんとしてなかったんですね。で、いつも怒られていました、親に。で、中1の時私は小1でした。6年違いなんで、お兄ちゃん中1、私小1でした。で、成績悪いといつも怒られてました。ああ、私もっといい生活したいなと思って、私は勉強するようになりました。それでどんどん勉強家になっていきました。そういう感じです。うおい、まずいな、こんなひどい目に遭うのか。3400年間それで立ち返る。うわー、それは いや、最終的にイスラエル神様に立ち返りますよ。いろいろ間違いを犯したから。そしてそのようにして異邦人は救われるんですよ、皆さん。もしかしたら私3400年間もう叱って叱って、イエスさん私を愛してる、こんな私悪い子なのにイエスさん私を愛してる、じゃあ私はイエス様を愛さないとな、なんで愛さないのかなと、やっと分かるんですね、最後に。もうコロナの呪いがあったのは、ちゃんとイエス様のことを私は考えるようになるため、私が立ち返るためにこんなに呪いがあったんだ。はい、神様がイスラエル人たちを3400年間この呪いと祝福をに歩まされた。いや、これは真似しちゃいかんなと思うなら、はい、私たち要人はみんな神様に立ち返ります。はい、私は無理やり従わされるんじゃないんですよ。神様は最後まで私たちを愛してるんですよ。神様といつもいつも喧嘩しちゃダメですよ、皆さん。いや、神様が私によくしてくれてる、わ、私ハッピーだ、それでいいんですよ。あ、神様があまり優しくしてくれないなら神様のせいだと、神様私のこと愛してないのか、こんなだといけないですよ。いつも愛してるんですよ。いつだって愛してるし最後まで愛するんですよ、あなたのこと。あなたの方が神様を捨ててるんですよ、そういう場合は。いつでも神様に立ち返るなら神様は必ず喜んで迎え入れてくれますよ。 大きな悔い改めがあるところにはもう素早く神様が応答してくれます。でもこれを先延ばしにしてると、ずっと延ばし延ばしにしてると、神様はあなたを、あなたの息子を、あなたの孫を待ち続けます。はい、3400年間待ってましたよ神様。いや神様は結末分かってるんでしょうと、うん、はい、もう長いこと神様が私のこと待ってくれた。今私は神様についていく、そして私の子孫も神様に立ち返るようにする、神様に結びつくようにする、はい、主が助けてくださいますように。はい、今日のメッセージこれで終わりです。はい、今礼拝しましょう。
皆さん立って神を礼拝しましょう。主は私たちあなたに立ち返ります。再び立ち返ります。あなたの愛をもう一度覚えるように、ご臨在、私たちには非常に重要なことです。ハレルヤ。 主賛美します、主賛美します。あなたの恵みはずっと与えてくださいました。主が私たちを 選んで祝福呪い私たちの前に置きました。主、私たちあなたを覚えなければならないです。最初から今まであなたずっと私たちを導いてくださったこと、あなたの祝福は変わらず私たちにずっと与えてくださったんです。兄弟姉妹の皆さん、神様に感謝しましょう。私たち生まれから今まであなたどのような恵みを体験したか、それらの恵みをと祝福を主に感謝を捧げましょう。主賛美します、感謝します。あなたに大きい感謝を捧げます。あなたはずっと私たちと共におられます。私たちの人生におられます。どのような状況にあってもあなたはずっと私たちを待ってくださいました。あなたは私たちを愛して選んでくださいました。世代にわたって渡ってずっと私たちと共におられました。感謝します、主、感謝します。あなたの祝福は世代から世代まで常しえまでつけます。主、あなたは祝福を私たちに与えてくださって、国の民々の上に勝るものにしてくださいました。主、私たちあなたの御言葉に従っていくと祝福してくださいます。一節、私があなたの前に置いた祝福の呪い、これらすべてのことがあなたに望み、あなたの神主があなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中であなたは我に帰り。皆さん目を閉じましょう。あなたの人生に、あなたの家族、ご家族、国々に追い散らされたのではないでしょうか。あなたに属する健康、喜びは奪われたのではないでしょうか。兄弟姉妹の皆さん、あなたはいろんなことの上で尋常ではない、祝福があなたとあなたの家族に来ない、あなたは負債になって、もともとあなたに属したものは盗まれた状況の中にではないでしょうか。あるいはあなたの人間関係壊れた状況のではないでしょうか。もしあなたの人生はそのような状況の中にあれば、主に立ち返りましょう。自分のため、そしてあなたの家族のために主に立ち返りましょう。私たち主に立ち返ると呪いは敵の方に行くことになります。皆さん、ひざまずいてもいいし、主に祈りましょう。聖霊様は私たちに語ってください。私たち すべての人々はある面の中に、ある面に呪いの中にあります。私たちはかつ少なくなる、小さくなる、呪いはかつ少なくなるという意味です。あなたの人生に何が少なくなっている状況はないでしょうか。あなたの経済、あなたの人間関係、あなたの信仰、小さくなっている、なってないでしょうか。あなたが神様に対しての愛、少なくなってないでしょうか。散らされたのではないでしょうか。聖霊様、照らしてください。私たち人生のどの面で小さくなったんですか。衰えたのでしょうか。弱くなってもう力なくなったのではないでしょうか。そして散らされたのではないでしょうか。もう見つけることもできない、たくさんの子供も見つけることもできない。聖霊様、私たちを啓示してください。あなたの呪い、死に祈りましょう。すべての呪いを置いて死に立ち返りましょう。主、あなたは必要です。私たち自分の力に頼れば何もできません。私たちいつもあなたから離れます。いつも困る状況の中に入り込んでます。私たちは悪い方法に歩む一方です。主よ、私たち罪認めます。許してください。私たちみんなその状況です。私たちいつもあなたの道から外れます。困る状況の中に入ってしまいます。その状況の中で私たち力なくなります。主、あなたの御前に来て自分の罪を告白します。主よ、助けてください。私たちの罪を取り除いてください。私たちの心の汚れを取り除いてください。私たちは呪い中に立ち行きたくないです。私たち立ち帰りたいです。あなたに立ち帰りたいです。主、あなたずっと私たちを待ってくださるんです。助けてください。私たち道、あなたの道それる心を取り除いてください。主を助けてください。あなたの道に歩ませることできますように。主、私たちあなたの、私たち人生の中の奇跡を覚えなければならないです。主は私たちもともとあなたに属するものです。もともとあなたに属するものです。愛してくださる天のお父様がいるからです。主を助けてください。許してください。あなたの神、主はあなたの心とあなた子孫の心に割礼を施し、あなたが心を尽くし命を尽くし、あなたの神、主を愛し、そうしてあなたが生きるようにされる。あなたの神、主があなたの敵にあなたを迫害した、あなたを憎む者たちにこれらすべての呪いを下される。あなたは再び主の御声に聞き従う。私があなた、今日あなたに命じる主のすべて命令を行うようになる。主は 主はその呪いをあなたの敵に下される。私たち主に聞き従いましょう。自分の呪いを捨てましょう、捨てましょう。皆さん祈りましょう。祈りながらその呪いを捨てましょう。敵に捨てる。主、感謝します。あなたはずっと私たち待ってくださいます。私たちいつまでもいつでもあなたに立ち返ることができます。主、私たち自分の中の汚れを捨てるとあなたの祝福が私たちに望みます。主、私たちはあなたの祝福を覚えます。感謝します。主、助けてください。皆さん祈りましょう。イエス様の御名によって主が私に与えた予言の立場で宣言します。30章7節、私たちの7節、あなたの神主はあなたの敵すべての呪い、私たちを奪われたすべて祝福のことについて、それをそのような呪いは敵、あなたの敵の上に下る。今ただ今すべて私たちを追いかけたその呪い、私たちを小さくなる、散らしたもの、弱くなるもの、それを私たちの敵の方に下さる。7節で皆さん一緒に祈りましょう。すべての呪い、敵の方に下さる。私たち自分のため、そして家族のために祈りましょう。私たちの呪い、主、私たち主に立ち返るときにすべての呪い、私たちから離れていく。祈りましょう。主、感謝します。あなたは真実な方です。あなたの御言葉はすべて正しいです。あなたの御言葉はずっと永遠に生きます。私たちあなたに立ち返るときを 私は自分の家族を代表して立ち返るときに、ただいま私たちあなたに立ち返るときに、あなたは私たちを国々から集まる、そしてもっと大きい祝福をくださる、今よりももっと大きい祝福をくださる。主、私たちの家族、私たちの部族、あなたに立ち返ることを選択します。あなたに立ち返ることを選択します。20節、私たちの月の世代を祝福しましょう。20節を通して自分を祝福しましょう。そして私たちの月の世代を祝福しましょう。3つのこと、神を愛し、主を愛し、御声を聞き従い、主にすがりましょう。私たちは主を選択しましょう。つまり主を愛し、御声を聞き従い、そして主にすがることです。皆さん、自分とご家族の皆さんの名前を入れて宣言しましょう。主、感謝します。私たちは命を選びます。あなたを選びます。今私たちあなたを選びます。あなたの御言葉を聞き従います。あなたを愛します。心を尽くしてあなたを愛します。主を愛します。霊の中に入りましょう。自分、あなたはご家族の皆さんを連れて主を愛しましょう。皆さん、祝福を受け取りましょう。イエス様の皆によって、現場にいる兄弟姉妹、そしてオンラインの兄弟姉妹を祝福します。あなたの人生、今良い日なのか悪い日なのか、あなたは判断できるようになる、判断できる力がある。死ゆの道を選びます。選ぶことができます。あなたは主を愛することを選択することができれば、今日すべての祝福、あなたとあなたの次の世代を与えます。つまりあなたが所有しようとする地に入るとき、あなたの日々が長く続く。あなたの家族、あなたのマーケットプレイス、あなたの健康、すべて祝されます。あなたの月の世代も祝されます。そしてもっともっと今よりも大きい祝福を受けることができます。過去、あなたとあなたの家族、間違った選択することによって呪われた、その全ての呪いを立ち返ります。今日あなたは神を選択し、そしてあなたの家族の中で破壊する、攻撃するものがなくなります。あなたが神と人間とすべて良い関係を持つように、あなたのいるところにはすべて平安と喜びありますように、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。 これで今日のモーニングディボーション終わります。